国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
ナホ
ー、どうしたの？
あのね、ナホのためにチョコレート作ってきたんだけど、お失敗しちゃった。
カホが作ったの？あ、でもなんで急に？チョコは好きだけど。
なんでって、ほらバレンタインデーだったでしょ。
あー、そういえばそうだったね。
忘れてたの？
いや、ほらさ、私はねホワイトデーにあげる派だからさ。で、それでカホが作ったチョコは？
食べてくれるの？
まあね、だってカホが頑張ってくれたんでしょ。
ナホ優しい
知ってる。では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。弁護士さんに
聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネームけんちゃんさんからの質問です。以前友人に土下座をされて頼まれたので、私もそんなにお金を持っているわけではありませんが、友達だし渋々お金を貸しました。その後返済の日が来たので友人に返してほしいと言ったところ、最初はもう少し待ってくれというので待つことにしました。その後も一向にお金を返してくれないので、返してほしいと何度も頼んだところ、このケチ野郎、待ってくれてもいいじゃないかと逆切れされました。直接返してほしいというと怒鳴られて怖いので、メールでお願いしたところ、そんなに何度も返せと言うなら脅迫罪で訴えてやると返事が来ました。もともと貸したお金を単に返してほしいと言っているだけで、決して脅したりはしていないのですが、そのような場合でも何度も返してもらえるようにお願いすると訴えられることはあるのでしょうか。友人は毎月アルバイトもしていてお金を持っているはずなので、何とかして返してほしいのですが、どうしたらよいですか。時効というのも気になりますので教えてください、という内容です。米先輩はどう思いますか。
でもお金を返せって正当な請求だよね。それだけで脅迫罪になるっていうのはちょっと違うように思うんだけどな。
そうですよね、
うん、
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の安住陽介先生にお越しいただきました。安住先生、こんばんは。
こんばんは。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、友人への金銭の貸し借りのトラブルですね。まず初めの質問、すなわち、脅したりはしてないのにこれ脅迫罪に当たるのかという点についてです。
は
はい。
この点については、だいぶ昔なんですが、昭和30年の10月14日に最高裁判所という裁判所の判決が下されています。
はい。
ここでは、権利の範囲内であって、まあ、かつその方法が社会通念上一般に任用すべきという範囲であれば、違法にはならないと、脅迫罪は成立しないというふうになっています。
はい。
分かりにくいかもしれませんが、まあ、通常ですね、お金を貸した人として返してくれと言っている範囲では脅迫罪は成立しえませんと。他方で脅したりとかですね、暴力を振るったりですとか、そういった手段を取った場合には脅迫罪が成立しうるということになります。
はい。
次の質問ですね、お金を持っているはずなので何とか返してほしいという点です。
はい。
これについてはですね、通常郵便局でですね、内容証明という正式な書類をお送りすることになります。
はい。
これによって、まあ、相手方にですね、お金を返してくれなければ裁判をするぞという、まあ、書面をお送りすることになります。
はい。
それでも返してくれない場合には、まあ、実際に裁判を行うと、まあ、それで判決を取ってですね、その後、まあ、アルバイトをしているということですので、このアルバイト先の給料を差し押さえると、こういう手段が考えられます。
はい。
最後に時効という点についてご説明します。
はい。
時効につきましてはですね、基本的には請求ができる時から10年間、10年間請求しないで放っておくと時効ということになります。相談者の方が、以前にお金を貸したということですので、まあ、この以前というのがいつかというものが問題になりますが、まあ、10年近く放置しているような場合には、ちょっと気をつけた方がいいのかなというふうに思います。
はい。
まあ、具体的にはですね、10年近くなった場合には、まあ、書面でですね、私が債務を負ってますというふうに確認を取っておくということが対策として考えられます。
はい。本日は岐阜県弁護士会所属の安住陽介先生にご回答いただきました。安住先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。2012年1月25日、2月1日の2回、朝日大学と岐南工業高等学校で法教育に関する連携講義が実施されました。そこで本日は岐南工業高等学校の林隆康先生と生徒の青木良二くんにゲストとしてお越しいただいています。林先生、青木くん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
さて、まずは林先生にお聞きします。今回の連携講義は林先生から朝日大学へ出張講義依頼がきっかけと聞いていますが、なぜこのような連携講義を思いつかれたのでしょうか？
はい。本校の生徒は多くが就職をしていきます。そのような生徒たちが工業という一つのことに考えを持つのではなく、多角的な考えを持ってほしい、そう思いまして今回依頼をすることにしました。
はい。はい。では実際に2回の連携講義を行ってみて、林先生としてはどのような感想を持たれましたか？
はい。すごく難しい内容かなと思ってはいたんですが、生徒たちが話を聞いたり、また生き生きと話をしたりするということで、とても依頼をしてよかったなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
では青木くんは法学部の大野先生が行った岐南工業高等学校での模擬講義についてはどうでしたか？
はい、まず裁判員制度っていうことについて話を聞いて、まず自分が思っていた制度とは違って先生の話を聞いたことでよく分かりやすく理解できたし、裁判員になったことでその重大さっていうのがよく理解できたと思います。
はい、はい、では劇団朝日の模擬裁判劇を見てどう思いましたか？
はい、実際に劇を見て裁判がどのように行われるか分かりやすく理解できたし、法についてよく理解できたと思います。
はい、模擬裁判劇を見た後大学生と評議を行ったと思いますが、みんなで議論し結論を出すということについてはどのような感想を持っていますか？
はい、結論を出すまでに難しさっていうのを評議を行ってとても実感することができました。
はい、はい、今青木くんに感想を述べてもらいましたが、それを踏まえて林先生の法教育に対する思いを教えてください。
はい、物事に対して多角的に見ることや論理的に考えるということは法教育だけではなく工業分野にも多くの共通点があると思います。
はい、
法教育っていうのはすごく難しいというイメージがあったんですが、今回依頼しましてとても身近に感じました。
はい、ありがとうございます。青木くんは朝日大学に来るのは今回が初めてだったかもしれませんが、朝日大学あるいは大学に来てみた感想を教えてください。
はい、最初に思ったことは高校と違ってとても広いと感じました。
はい、
そして建物に入った時は勉強に対してしっかりと行える設備が整っていて、大学とは勉強に対してしっかりと学べる場所だと思いました。
はい、ありがとうございます。最後に林先生、リスナーの皆さんに岐南工業高等学校にはどのような科があるかなど教えてくださいませんか？
はい、岐南工業高校は機械科、自動車科、電気科、電子科、建築科、土木科の6学科があり、クラスとしては7クラスあります。
はい、
全校では800名を超える生徒が一生懸命勉強をしております。で、中でもものづくりですとか部活動で一生懸命成果を上げている生徒がたくさんいます。
はい、
特に部活動では自転車部ですとかレスリング部が全国でも有名になってます。
はい、
本校としては部活による人づくり、ものづくりによる人づくりを柱として一生懸命生徒たちと共に楽しい時間を過ごしております。
はい、ありがとうございます。
本日は朝日大学放送局にゲストとしてお越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ゲストコーナーでした。
FM Watch
思いっきりスタディー。このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆さんにも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。今日は憲法をやるよ。
お、今日は憲法なんだね。あ、この前も憲法だったね、そういえば。
うん。
じゃあ今日はどこの国かな？
今日はアメリカの憲法の市民権をやるよ。
アメリカか。
うん。
うん。
市民権はアメリカ憲法修正第14条に記載されてるんだよ。
あー、日本は血統主義だから市民権を得るのは父親か母親が日本国民の場合だよね。
そうそう。
うん。
でもアメリカは違うんだよ。
確かアメリカは出生主義だったよね。
そうそう。
うん。
アメリカは先住民以外の国民は移民や奴隷貿易によって強制連行された人の子孫が多いから、
うん、
自国で生まれた子は自国民ってするっていう出生地主義が採用されてるんだよ。
あー、アメリカは自由の国だしね。
そうだね。
うん。
アメリカで市民権が与えられる人にはパターンが2つあるんだよ。
はい。
1つ目はアメリカ国内またはその属領内に生まれてその管轄権に服従している人だよ。
え、アメリカ国内に生まれてたら管轄外ってことはありえないんじゃないの？
それが、
うん、
アメリカ国内なのに管轄外のところがあるんだよ。
どこどこ？
それは外国の外交官居住地だよ。
あー、なるほどね。外交官居住地では アメリカの法律が行われることもないもんね。
うん、だからアメリカ国内の外国の外交官居住地内で生まれた子供には市民権がないんだよ。
ほうほうほうほう。
あとアメリカに居住する外国人の子供はたとえ彼らの父親や母親に市民権がなくてもアメリカで生まれたらアメリカの市民権があるんだよ。
あ、さっき言ってた出生地主義だよね。
そうそう。
うん。
二つ目はアメリカに居住しないアメリカ人を親として他国に生まれた子供の場合なんだけど、これにはちょっと規定があるんだ。
規定ってなんだっけ。
うん
うん。
アメリカ人が親だったら誰でも市民権を持てるわけじゃないの。
え、じゃあアメリカ人を親として他国に生まれた子供が市民権を持てるのはどういう場合なの。
ね、
うん、
子供の父親がアメリカ市民である場合と、
はい、
満18歳になった子供がアメリカ領事の記録にアメリカ市民権維持の意思を登録した場合と、満21歳でアメリカ政府に忠実を誓約した場合、あとアメリカとの間に別に規定されている条約のない外国で生まれたアメリカの子供はアメリカの市民権を持つことがあるんだよ。
はあ、そうなんだ。国によってね、憲法っていろいろ違うんだね。
そうだね。
うん、
今私たちが当たり前と思ってることも憲法が変われば当たり前じゃなくなっちゃうもんね。
うんうん。なんかもっといろんな国の憲法知りたくなるね、これ。
そう言ってもらえてよかった。
うん。
では今日はここまで。
はい。
リスナーの皆さん、わかりましたか。これからもカホが法学部の講義で学んだ専門科目について皆さんに知識をどんどんアウトプットしていきますね。もし間違ったことを言っていたらどんどん訂正してくださいね。メールアドレスは ro_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、思いっきりスタディのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 Now。
本日の朝日 Now は岐阜県国際課からの情報です。岐阜県では内閣府と共催で来たる2月21日火曜日に JR 岐阜駅近くの16プラザで日系定住外国人施策と外国人労働者をめぐる現状と課題に関するセミナーを開催します。このセミナーの目的はこのような定住外国人をめぐる状況や課題、定住外国人を雇用する企業の取り組みの紹介などを通じ、企業関係者をはじめ定住外国人の就労支援や相談活動に携わる関係者、共に生活をする地域住民などの理解を深めていくことです。このセミナーでは労働法をご専門にされ、外国人労働者に関する問題について研究されている慶応義塾大学法科大学院の山川隆一教授が基調講演を行います。
参加は無料ですが、事前に申し込みをする必要があります。申し込み方法はお名前、職業、電話番号を明記の上、岐阜県国際課までファックスまたはメールにて申し込みください。ファックス番号は 058-278-2603、 メールアドレスは c11129@pref.gifu.lg.jp です。問い合わせ先は岐阜県国際課、電話番号は 058-272-8175 です。岐阜県では全国的に見ても数多くの定住外国人が働きながら地域で暮らしています。そのため企業関係者だけでなく学生を含め幅広い多くの方の参加をお待ちしております。以上、朝日ナウのコーナーでした。
さて今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見
え。リスナーの皆さん気づきましたか。
何に
今日のゲストコーナーと弁護士さんのコーナーでは、はい、実は那穂ではなく米先輩に来ていただきました。
そうですね、久々の米先輩の出番だったんですよね、
うん、
なかなか米先輩にはいつもお世話になっている上にゲストコーナーまで出演していただいて、その時の米先輩どうだった。
そうだね、でもすごいしっかりしてて、
はい、
いっぱい引っ張ってもらってやりやすかったよ。
おー、さすが先輩、
うん、
今度からは私たちがああなれるようにね、見習っていこうね。
そうだね、後輩を引っ張っていきたいね。
はい、ながらがわ、その流れに身を委ね、耳澄ましたら上手に歩き出せるかな。いつだって僕が進むべき道は僕の心の中のどこかにあって、今目に映る全部受け止めて、ゆっくり答えを探せばいい。何度だってやり直せるんだけど、今は二度と来ないと分かっているから、弱さと向き合う迷いの向こうを掴みたい僕色の夢。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amebro.jp/raw-watch/ またはメールアドレス raw-watch@asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは朝日大学法学部のカホと
ナホでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。